もっと教えて横手市議会。もっと教えて横手市議会。私佐藤美園が横手市議会の取り組みを市民の皆様へ分かりやすくご紹介します。今回のテーマはようこそ傍聴席へ。去る12月6日午前、12月定例会一般質問2日目に山内小学校の6年生22人が傍聴に訪れました。児童たちは傍聴の前に本庁舎7階にある議場を見学し、山内地域出身の木村清隆議員に傍聴の際のルールなど指導を受けました。午前10時から児童たちが傍聴したのは高橋和樹議員の一般質問、公共温泉施設の在り方再編方針についてという内容でした。傍聴後、山内小学校の児童4人と担任の先生にインタビューしましたので、前半はそちらをお届けします。後半は山内小学校の児童たちが傍聴しているときに一般質問に立った高橋和樹議員のインタビューです。それではお聞きください。まずは傍聴前に山内小学校の児童の皆さんに傍聴のレクチャーをした木村清隆議員のインタビューです。今傍聴前に傍聴のレクチャーをなさったわけですけれども、木村議員自身はどういう気持ちで傍聴してほしいなと思いますか？
子どもたちが市議会ってこういうもんなんだっていうのをまずとりあえずは先に勉強して、それから成長するに従ってこういう世界があるんだって、でこういうところで市の仕組みが決まってるんだっていうのをね、分かっていただければ、まだ小学生ですからね、その辺からスタートしていただければ、
続いて傍聴後の山内小学校の児童のインタビューをお聞きください。
鶴田瑞希です。
議会の雰囲気どうでしたか？
みんなが横手市のことを考えているんだなと思いました。
傍聴の前に木村議員から傍聴のレクチャーを受けてましたけれども、どんなことを教えてもらいましたか？
議会の進め方を教えてもらいました。自分たちの討論でも役に立つかなと思いました。
今回の傍聴で何かこう興味を持ったこと、あと気になったことがあれば教えてください。
高橋和樹さんのいろいろな質問に興味を持ちました。
特にどんなことが？
温泉のことです。
今回は地域の温泉が課題に上がりましたけれども、自分が住んでる地区で気になることってありますか？
山内スキー場がなくなるかどうかが気になります。
高橋議員から一つでも思い出を持って帰ってほしいという最初の挨拶ありましたけど、傍聴してみて一番の思い出って何ですか？
自分は初めて来たので、親にもなんか自慢をしてみたいなと思いました。
では議員の皆さんに聞いてみたいことがあれば教えてください。
議会がない時にはどんなことをしているのかと聞いてみたいです。
鶴田瑞希さんでした。続いてお話伺います。
高橋瀬奈です。
今回議会の雰囲気どう感じましたか？
横手市のことを優先的に考えて議会に取り組んでいるんだなということが分かりました。
今回初めての傍聴だったと思うんですけれども、自分の想像と何か違いました？
全員が発言するんだなとかって自分の中では思ってたけど、みんなが喋るんじゃなかったっていうところです。
では高橋議員が思い出を一つでも持って帰ってほしいと言ってましたが、思い出は？
積極的に手を挙げていたので、自分も授業とかでも積極的に手を挙げれるようにしたいと思いました。
では議員の皆さんに聞いてみたいことなど教えてください。
質問とかはどうやって何日間かけて揃えているのかなっていうことです。
高橋瀬奈さんでした。続いて伺っていきます。
高橋修馬です。
修馬さん、今回議会初めてだったと思いますが、どうでしたか？
みんな真剣に議会に取り組んでいました。 もうちょい議場が広くてそのみんないっぱいその喋ったりするところだと思ってたけどちょっとちっちゃくてそのみんなあんま喋ってなかったです。
今回の傍聴、何か気になることとかそういう話題ってありましたか？
ユットリウムが200万円の赤字というところです。
自分が住んでる地区で気になることってありますか？
その鶴ヶ池温泉やスキー場がなくなるのかが気になりました。
では議員の皆さんに聞いてみたいこと、質問があれば教えてください。
まあ、ユトリオンとかの質問でユトリオンの場所に実際に行ってみたりしてるのかが聞いてみたいです。
高橋修馬さんでした。では最後伺いましょう。
中村蘭です。
傍聴してみてどうでしたか？
ついていけなかったところがありました。
なんか難しいなと思ったところってどこでした？
少し私たちには分からない難しい言葉が出てきたところです。
あと木村議員からレクチャーの時に議員も真面目に真剣に質問するからそこに注目してほしいって言ってましたけどどうでした？
本当に真剣でした。より良い暮らしができるように真剣に考えていました。
議員の皆さんに聞いてみたいことなどがあれば教えてください。
議会でなぜ言い合いとかがないのかです。
中村蘭さんでした。この担任の先生にもお話を伺っていこうと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。高橋元樹です。
高橋先生、今回の傍聴することにしたのはなぜだったんでしょうか？きっかけを教えてください。
はい、まず横手市全体で小学校で新聞を使った学習を進めていました。で6年生もその学習を通して世の中の出来事に対して関心が高まってきたので今回の見学でより政治について関心を高めてもらえればなと思いました。
子どもたちまだ小学生ではありますけれども、この傍聴でどんなことを感じてほしいと思われますか？
はい、まず今日のようなその議会の中で自分たちの暮らしのことが決められて自分たちの暮らしが支えられているということを感じてほしいなと思いました。そしてまたいつか大人になった時には誰かの暮らしを支える人になってほしいなと思いました。
今回先生自身は傍聴は初めてだったんですか？
そうです。はい、今までネットでこう中継されているのは知っていましたが実際に見るのは初めてです。
実際にこう議場に来て見てみてどうですか？
そうですね、やはりそれぞれこう質問によって答える方がいてそれぞれこう日頃のご苦労が忍ばれるというかそういう感じがしました。
雰囲気はどうでしたか？
はい、最初はこう和やかに始まるのかなと思いましたが質問が始まってからはこう真剣なやり取りで私たちの暮らしがまたこう税金がどのように使い方がこう決まっていくのかがよく分かりました。
今後も傍聴に訪れたいと思いますか？
議員さんの中に同級生もいたのであと職員市役所職員の方にもこう地域の先輩もいらっしゃるので、ぜひそういう方のこう日頃の頑張りも見ることができるのでぜひ来たいなと思いました。
前半は12月定例会一般質問に傍聴に訪れた山内小学校6年生の児童と担任の先生のインタビューをお送りしました。続いて後半です。後半は山内小学校の児童たちが傍聴しているときに一般質問に立った高橋和樹議員のインタビューをお届けします。和樹議員、よろしくお願いします。
お父さん、ご無沙汰しています。今回もよろしくお願いします。
はい、お久しぶりでございました。山内小学校の児童を前にした一般質問、いかがだったでしょうか？
はい、当日は、山内小学校の皆さんが傍聴に来られることは伺っておりましたが、まあ、質問する順番というのは数日前までわからないんですね。ですから、なんで私がというのが正直な気持ちでした。
数日前までわからなかったんですね。
はい、そして今回の私の質問内容というのは 横手市の公共温泉施設の在り方についての質問だったんですが、答弁の内容によっては白熱した内容になる予感がしてたもんですから、もしそうなったら申し訳ないなと思う気持ちがありました。で、実は今回の傍聴についての生徒さんたちの感想文を見せていただいたんですが、正直、ほっとしたんですが、まあ、太ったおじさんが一人で何を怒ってんだろうなんて書かれたらショックですよね、なんていうことを考えてました。
そんなことを考えておったんですか？
ただですね、私の子供も実は小学校6年生なもんですから、まあ、私が小学6年の時と、まあ、時代が様変わりしてますから、今の6年生の子供たちっていうのはずっと大人なんだなということは感じておりました。ですから白熱しても、まあ、ありのままの議会を見ていただければというふうに思い切り替えて、質問に今回臨みました。
和樹議員がおっしゃったように、公共温泉施設の在り方再編方針についてという内容の一般質問でした。はい、温泉ということで、山内小学校の児童から鶴ヶ池荘と山内スキー場の今後について心配する声も出ていましたが、
はい、実はこのすべては、まあ、市町村が決めることなんではあるんですが、まあ、市町村合併から11年経ったのは皆さんもご存知ですよね。そして今までは各地域に一つずつあったものが減っていくということは曲げられない事実だとは思います。ただお金がないから全てなくすという考えではダメだと思うんですね。これからは温泉やスキー場も少ない数だけれども、市民みんなで利用してたくさんのお客さんにも来ていただけるようにみんなで頑張れたらいいなと思います。
それでは山内小学校の児童の皆さんに、議員の方に伺いたいことというのを聞いてきましたので、お答えいただきたいと思います。よろしいでしょうか？
はい、どうぞ。
1番、議会開会中以外の時は何をしているの？
はい、そうですね、議員としての時間の半分はほとんど市民の皆さんの声を聞くために、走り回っております。それはもう市に対する要望、それから意見、それから法律に関係することなどいろんな声がありますので、私は知りませんとは言われないんですね。そのために残りの時間は、知識のないことも勉強して、調査をして解決に向けてひたすら走り回りますね。
なるほど、お忙しそうで、はい、では質問その2、議会で質問するときは何日くらいかけて準備しているんですか？
はい、私も含めて議員の皆さんは自分で今何が問題で何をするべきかということを常に考えていると思うんですが、それをいつの議会で、いつ質問して訴えかけていくかということを自分で決めるんですね。私の場合は少なくとも3ヶ月前から準備しますが、まあ、だからといって、考えや裏付けがまとまらないときはその質問は見送るようにしています。それは、やはり皆さんの貴重な時間をいただいているわけですから、言いたいだけの質問や問題の上辺だけの質問というのは市民の皆さんや職員の皆さんに対して失礼に当たると私はいつもそう思いますね。だからタイムリーな話題の中での質問以外はじっくり時間をかけるようにしております。
3ヶ月ぐらいかけて準備、すごいですね。そしてまた質問だったんですが、
はい、
ゆとりおん対応について和樹議員は今回一般質問していましたが、実際にその現地に行って調べるんですかと。
はい、よく聞いていただきました。もちろん現地に出向いて、自分の目で確認して、で、できる範囲で関係する方々からお話を伺って、まあ、調査をするわけですね。まあ刑事さんではないですが、現場百遍というのが私のモットーです。
そして質問最後です。テレビで見る国会中継のように言い合いにならないのはなぜですか？
はい、今回皆さんが見ていただいたのは一般質問というものですね。これは本会議の中で議員の個人に与えられた時間なんです。ですから他の議員さんたちは基本的にそのやり取りを黙って聞いてるんですね。でも通常の議案に対してはたくさんの議員さんが質問し、時には白熱した時間になる場合もありますよ。
三内小学校の児童の水さん、いかがだったでしょうか。わかりましたか。そして今学校は冬休み中となってます。三内小学校の児童の皆さんはこの放送を聞いてくれていると思うんですが、ぜひ和樹議員からメッセージをお願いします。
はい、偉そうなことは言えませんけれども、人のために仕事をするということはいずれ自分に返ってくるということだと思います。これは見返りとかじゃなくて自分が一緒に成長するということだと思うんですね。そして、前を向いて進むということが、大切なんですが、それはもちろんなんですが、時には正直に必要な時は立ち止まったり逆戻りしてもいいのかなと私は思います。将来皆さんの中から、議員が誕生することを期待 しでもしよかったらその時に私のことを少しでも思い出してくれたらな、嬉しいなと、思います。それをメッセージとします。
もっと教えて横手市議会、後半は三内小学校の児童たちが傍聴している時に一般質問に立った高橋和樹議員のインタビューをお届けしました。ようこそ傍聴席へをテーマにお送りしてまいりました。もっと教えて横手市議会、そろそろお別れのお時間です。この番組は翌日火曜日の朝にもアンコール放送でお届け中、こちらもぜひお聞きください。次回も横手市議会の取り組みを市民の皆様へ分かりやすくご紹介します。お相手は佐藤美園でした。